健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A。順天堂大学医学部准教授の福田博先生とともにお送りしています。第4のテーマは、腰痛、肩こり、目の疲れです。職場での体の不調の訴えといいますと、腰痛、肩こり、目の疲れも多いかと思いますが、この3つをまとめてこのコーナーでお話しいただくのはなぜですか？
これはですね、すごく多いからなんですね。今、VDT 作業、いわゆるそのパソコンを用いた作業はもう当たり前のように皆さんされていると思うんですけども、はい、この VDT 作業に関わる身体的な疲労症状の有無という国の調査ですね、平成20年の調査を見ますと、目の疲れを感じている労働者の方が9割で、肩こりが7割と、で、腰痛も3割ということで、これは今回扱っている自覚症状の中でも最も多い自覚症状の中に入ってくると思います。
はい、私もすごく目の疲れ、肩こり、腰痛というのがあるんですけれども、どうしても外で仕事をしようと思ってノート型パソコンの小さいものを持ち歩いてやる時間が長いので、そういったところも影響があるんですかね。
は
い、
そうですね、もう篠原さんは3つとも揃ってるということで、はい、まさに篠原さんのためのコーナーではないかと思うんですけど、はい、ノートパソコンは特にその肩とか目の負担がですね、デスクトップ型よりも大きいんですね。ですからより目の疲れが出やすいというふうに言えると思います。
はい、産業医として職場の方々を見てこられて、 VDT 症候群というのは最近特に増えていると感じられますか？
VDT 症候群の予防のガイドラインというのが平成14年に出ましてですね、その時は平成14年というと今から10年以上前になりますけれども、はい、まだそのパソコンの作業というものが一部の人の特別な仕事に近かったと思うんですね。ですから、すべての社員の人が一人一台という時代ではなくて、例えばキーパンチをするような人ですとか、何か特別なコールセンターで画面を見る人ですとか、朝から晩までパソコンを使っている人っていうのは、やはり特別に多い人であったと。で、ところが今はもうパソコンを朝から晩まで使うというのは当たり前になってきて、メールですとか、最近のあの SNS ですね、ソーシャルネットワークサービスなどで、
はい、
もう朝から晩まで下手したらお家に帰ってもずっとパソコンを使い続けているという人が多いと思います。ですから当然症状の発現率というのは高くなっていると思います。
はい、患者さんが訴える腰痛、肩こり、目の疲れが VDT 症候群と認められる場合、どのようなことを考えられますか？
臭素先行型の疾患というふうに言われるんですね。つまり自覚症状が先に出てくると。例えば糖尿病とか高血圧のように健康診断でチェックするとわかるけれども、自覚症状は全然ないという病気と比べると対照的な病気ですね。自分の自覚症状が先に出てくると。ですから検診でチェックをするというよりも、やはり私は目が疲れるわとか、私は肩が凝るわという自覚症状こそが大事なんですね。で、その時に職場で一番大事なことは、その人がどのように働いているか、どのようにパソコンを使っているかということになります。この部分を私たち産業保険に関わっている人間は作業管理とか作業環境管理というふうに専門的には呼んでおりますけれども、作業管理というのはどのように働いているかということです。で、厚生労働省のガイドラインでは、定期的に休み時間を入れることということで、理想的には1時間で10分休みなさいということが言われているんですね。で、篠原さん、普通にパソコンを使って作業されているときに、1時間に10分休みますか？
はいはい、いや、休まないですね。3時間ぐらいは、下手すると集中してパソコンを叩いていることってありますね。
そうですよね。
はい。
ですから、1時間で10分休むっていうのは、意識しないとまず難しい基準だと思います。仕事が乗ってくるとですね、2時間3時間やって、はって気づくと、それくらい経ってたと。
はい、
我に返ってみると、目が痛いし肩が凝るというような状況が起きてくると思います。
はい。
ですから企業によってはタイマーなんかをですね、スクリーンセーバーなんかにセットされていて、1時間経つと休みを取るように促したりしているような企業もあります。
はい。
で、まあもちろん自分で横に目覚ましを置いてですね、そういうことをして、その目覚ましが鳴ったらちょっと立ち上がってストレッチをしたり、オフィスを歩き回ったりですね、コーヒーを買いに行くというようなことをするとかなり違ってくると思います。
タイマーを置いておくというのはすごくいいやり方ですね。
そうですね。これは私も人のこと言えなくて、はい、ずっとパソコンで朝から晩まで仕事をすることがあるんですけれども、VDT 症候群の予防ということではなくて、ずっと自分が答えの出ない問題にはまってしまってですね、はい、なかなか先に進まないような時に、アラームが鳴ってハッと我に返るというようなことがあるんですね。ですから時間でその何か自分に刺激を与えるっていうのは、仕事術としても有効なんではないかと思っております。
効率も上がって作業ができる、はい、仕事も進んでいくということがね。
そうですね、はい、1時間悩んでも答えが出ないようなことっていうのはもう先に言った方がいいように思います。
はい、
はい、それからあともう一つ作業環境管理の方ですけれども、はい、こちらもですね様々にやることがありまして、これは人間工学とも関係しますけれども、ディスプレイの高さとかですね、それからフットレスト、アームレストというようなキーボードの周辺のものですね、それから机とか椅子の状況とかですね、はい、こういったものがすべてその肩こりとか目の疲れに関係します。で、特に目の疲れに関しては、最近ドライアイっていう病気を聞かれたことがあると思います。メガネのメーカーなんかもドライアイ防止のためのメガネなんかをわざわざ発売するようになってきておりますけれども、はい、パソコンのディスプレイを見るときに下から上を見上げるような形で見ると、目の中のですね、眼防水という、目を潤わせている水分があるんですけど、それの流れが悪くなるんですね。ですから、デスクトップでちょっと高すぎるような場合は、どんどん目が乾燥して、目が乾いてしまいますので、適切な高さ、少し同じ高さが少し下を向くぐらいの高さにセットしてあげるとかですね。あと、その明るさ、ブラインドをうまく使ったり、映り込みをなくしたりというような工夫も有効です。
高さによってというのもすごく知らなかったことなので、はい、早速できることからやってみたいと思います。例えば肩こりなんかですと、よくマッサージお店というのがよくあって、私も通っていたりするんですが、はい、マッサージというのは解消するのには有効な手段なのでしょうか？
はい。骨格がもともと曲がっているというような人の場合に、マッサージというのは主に筋肉に対しての施術になると思うんですけれども、骨格自体を、例えばカイロプラクティックとかですね、骨格自体をしっかりと矯正した方がいいような人もいらっしゃると思います。ですから、マッサージをやって楽になるというような状況があるんであれば、それは有効に活用すべきだと思うんですけれども、例えば、ひどい環境の机の上で、物だらけでですね、場所もない、そこでノートパソコンで縮こまりながら仕事をしていて、毎日10時、11時まで残業していると。で、家に帰る前になんとかマッサージに駆け込んで、揉んでもらって家に帰るという状況があるとしたら、マッサージに駆け込む前にですね、やることはいろいろあるんではないかなというふうに思います。
根本的なところをまずは自ら改善していくというのが大切なポイントになってきますね。
そうですね。一般的に言われていることだけじゃなくても、最近本当にスターバックスとかタリーズとか、ノマドっていうんでしょうかね、モバイルワーカーというノートパソコンを使っていろんなところで作業されるという方が増えていますので、例えばお気に入りのソファがあるカフェとか、気持ちがリラックスしてゆっくりできるような場所を確保するというのも、この VDT 症候群の予防には重要だと思います。
なるほど。腰痛についてはどうでしょうか？
腰痛はこの目の疲れ、肩こり、腰痛という3つの症状の中では最も有訴率は少ないというふうになっておりますけれども、腰痛持ちの方はお分かりだと思いますけど、大変辛い症状だと思います。ほとんどのオフィスワーカーの方は座っている時間が長いわけですね。いわゆる立ちの姿勢に比べて座業している座りの姿勢っていうのは腰にかかる荷重の負担が約2倍というふうに言われています。ですから、まず腰痛がある方というのは単純にその疲労で腰痛が出てきているのか、それとももともとその椎間板のヘルニアなどのですね、整形外科的な疾患があるのかというのはやはりきちんと見極める必要があると思います。なかなか治らない腰痛を自覚された場合は、整形外科でレントゲンや腰の MRI などの検査をすると、椎間板の状況などがわかりますので、そういった検査をしていただくことをお勧めしています、
はい。まずは腰痛の原因となっているものを探ってみるというのが大切ですね。
そうですね。で、その上で、もしその腰に大きな病気がないと、でも腰が痛むという場合には、やはりその作業姿勢、特に椅子、それから机あたりの問題があることがあります。 私も時々職場巡視をしてですね、直接社員さんが働いているところを拝見するんですけれども、ノートパソコンとかパソコンのディスプレイがかなり薄型になってきておりますので、自由自在に場所を設置が選べるわけですけれども、体をねじって作業してる人結構いらっしゃるんですね。
ねじって
ですね、上半身は右を向いてるんだけれども下半身は前を向いてるという状態で午前中ずっと仕事をしてるみたいな人がおりますね。なんでそういう風になってしまうかっていうと、ディスプレイが右にあるとかですね、あとその必要な本が左にあってスペースがないとか、その人の作業環境に問題があるんですね。で、それを改善するために、まあ、椅子と机を見直した上で、きちんと整理整頓してもらって、体がねじれないような形にして作業していただいたら、その人の腰痛が改善したというケースがありました。
はい。
ですから、作業姿勢を考えてですね、きちんと作業環境を整備すると。それから、運動不足になって筋肉が落ちていくと、当然、腰を支えている筋肉というのも落ちていきます。ですから、腰が痛い人の場合は、腰痛体操に代表されるような腰のストレッチや腰の周辺の筋肉を鍛えることで腰がぐらつかないような状況になりますので、はい、それも腰痛の予防に寄与すると思います。
はい。ではこのコーナーの締めくくりとして、働く皆さんが VDT 症候群について最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何でしょうか。
そうですね、目の疲れは9割だから人ごとではないということですね。自分も周りの人もみんな目が疲れている時代になっていると。そういう中で、やはり根本的な自分の作業の仕方とか作業の環境を見直してみることで随分と予防ができるんではないかというふうに思います。
はい。まずは自分の作業管理ですとか、あと作業する環境を見直してみて、根本的なところを直すことで、少しでもこの VDT 症候群というのが軽減していけるようになれたら、とても理想的かなというふうに感じますけれども、
はい、
福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。目の疲れ、目の疲労回復のためのレシピ、鮭とカラフル野菜の粒マスタード和えをご紹介します。2人分の材料です。生鮭の切り身1切れ、人参約 80g、 ブロッコリー約 80g、 粒マスタード小さじ2、マヨネーズ大さじ1。作り方です。鮭を焼いて幅3センチぐらいの食べやすい大きさに切ります。人参は一口大の乱切りにして茹でます。ブロッコリーも小房に分けて茹でます。人参やブロッコリーはレンジなどで蒸しても大丈夫です。粒マスタードとマヨネーズを混ぜ合わせたところに鮭、人参、ブロッコリーを加えてよく混ぜ合わせて器に盛ります。鮭に含まれているアスタキサンチンという成分には目の疲れや筋肉の疲労を回復させる効果が期待されています。また緑黄色野菜に豊富な β カロテンは視覚作用に働いたり、目の粘膜を健康に保つ働きがあります。 β カロテンは人参やブロッコリー、ほうれん草、小松菜などの色の濃い野菜に豊富に含まれていますが、油と一緒に摂ることで吸収率が高まると言われています。油で炒めたり揚げたり、牛乳などのクリームソースと一緒にいただいたり、マヨネーズであえて食べるなどしてカロテンの吸収率を高める食べ方がおすすめです。目の疲労回復レシピ、鮭とカラフル野菜の粒マスタード和えの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。